こんにちは。今回はですね、多くの方が一度は考えるかもしれない遺言と相続についてちょっと深く見ていきたいなと思ってます。特に意外と見落としがちな遺留分ですね。これに焦点を当てます。なんか遺言書さえあれば自分の財産は思い通りって考えがちですけど、実は、そうとも限らないケースがあるんですよね。今回参考にするのは佐賀県遺贈寄付活用相談センターの記事、遺言の基礎知識4、遺留分と遺言の関係です。これをもとに遺留分って結局何なのか、なんで重要なのか、そして遺言を作る時にどう関わってくるのか、あなたの思いを実現しつつ家族間の揉め事を避けるための知識、これを探っていきましょう。さて早速ですが、まずよくある誤解として、遺言さえ書けば全財産を例えば特定の一人にあげるとか、ある団体に全部寄付するとか、そういうのが完全に自由にできるはずだって考え方がありますよね。
ええ、ありますね。
でも実際にはその自由をちょっと制限する概念がある。
そうなんです。
それが遺留分というわけですが、
はい、
この言葉聞いたことはあっても具体的にどういうものなのかって結構複雑だったりしません？
おっしゃる通りですね。遺留分という言葉自体はご存知でも、なんていうか本質的な意味とか、どこまで影響するのかっていうのを正確にご理解されてるかというと、また別問題かもしれません。まず基本からお話しすると、遺留分っていうのは法律で特定の相続人に対してこれだけは最低限もらえますよと保証されている財産の取り分のことなんです。
なるほど。法律で保証されている、
ええ、
重要なのはこれが遺言を書いた方の意思よりもある意味で優先される権利だっていう点ですね。
権利、はい。なのでたとえ遺言で全財産を他の人にと書いてあっても、この権利は守られる、そういう仕組みになってるんです。
その権利っていうのがミソですね。じゃあその権利を持っているのは具体的にはどういう立場の人になるんでしたっけ？相続人なら全員ってわけでもないんですよね。
ああ、そこは大事なポイントです。遺留分が認められている遺留分権利者というのは、まず亡くなった方の配偶者、
はい、
それからお子さん、
はい、
もしお子さんが先に亡くなっていればお孫さんとか代襲相続人ですね、そしてお子さんやお孫さんがいらっしゃらない場合は直系存続、つまりご両親とかおじいさんおばあさん。
ふむふむ。
ここで特に注意していただきたいのが、情報源の記事でも触れられてますけど、亡くなった方の兄弟姉妹。
ああ、兄弟姉妹。
ええ、兄弟姉妹はたとえ相続人になるケースがあっても遺留分は認められていないんです。
へえ、それは結構大きな違いですね。
そうなんです。ここ結構見落とされがちなので、誰に財産を残すか考える上ではすごく重要になりますね。
兄弟姉妹には遺留分がないと、これは覚えておかないといけませんね。で、配偶者、子、直系存続に権利があるとして、その最低限の取り分っていうのはだいたいどれくらいの割合なんですか？よく法定相続分の半分って聞くような気もしますけど。
え、基本的な考え方としては、その法定相続分の原則半分で、合ってます。
原則半分、
はい。例えば情報源の記事にも例がありましたけど、相続人が奥さんとお子さん1人だったら法定相続分はそれぞれ2分の1ずつですよね。
はい。
なので遺留分はその半分で、それぞれ4分の1ずつ、合計すると財産全体の2分の1が遺留分ということになります。
なるほど。
お子さんや2人なら法定相続分はそれぞれ2分の1ですが、遺留分はさらにその半分のそれぞれ4分の1ずつ、これも合計で2分の1ですね。
ふん。
ただ原則って言ったのは、例えば相続人の組み合わせによっては、特に直系存続だけが相続人になるようなケースだと全体の割合が変わったりもします。
ああ、そうなんですね。
それに計算の元になる財産の評価自体が結構複雑になることもあるんです。
財産の評価ですか？
ええ、不動産とかまだ上場してない会社の株とかが含まれていると、その評価額をどう見るかで遺留分の具体的な金額も変わってきちゃうんですよね。
なるほど。単純な計算だけじゃない場合もあるわけですね。割合が法定相続分の半分となると、相続財産全体で見たらかなりのウェイトを占める可能性もありますよね。
まさにおっしゃる通りなんです。
そうなると遺言を書く側としては、これはかなり意識しておかないといけない問題ですね。
本当にそうですね。最低限って聞くとなんか少なく感じちゃうかもしれないんですけど、実際には財産の、かなりの部分になることが多いんです。ですから自分の財産なんだから自由にしたいっていう気持ちと、 その残される家族の生活保障とか権利っていう法的な要請との間でどうバランスを取るか、そこが問われるわけですね。
バランスですか？
ええ、この遺留分っていう制度の背景には、まあ、遺言を書く人の意思を尊重しつつも、同時に何ていうか扶養義務の延長線上にあるような家族の生活を守るっていう2つの価値観を調整しようという考え方があるんだと思います。
2つの価値観の調整、それは深いですね。じゃあですよ、もし遺言でこの遺留分を侵害するような内容、例えば全財産を特定の団体に寄付しますとか、極端な話、愛人に全財産をあげますみたいな内容を書いてしまった場合、その遺言自体はどうなるんですか？無効になっちゃうんですか？
いや、それがですね、遺言そのものが直ちに無効になるわけではないんです。
え、そうなんですか？
ここがちょっとややこしいところなんですけど、遺言の形式、例えば自筆証書遺言ならその書き方とか、公正証書遺言ならその手続きとか、そういう形式がちゃんと整っていれば遺言自体は有効に成立するんです。
ふむふむ、有効ではある。
はい、ただ問題はその後で、遺留分を侵害された相続人、つまり遺留分権利者ですね、この人たちは遺留分侵害額請求っていう権利を行使できるんです。
遺留分侵害額請求。
はい、これは遺言によって多く財産をもらった人とか、寄付を受けた団体とかに、私の遺留分に相当する分のお金を払ってくださいと金銭で請求する権利なんですね。
あ、お金で請求するんですね。そのもの、例えば不動産そのものを取り返すみたいな形ではない。
基本的には金銭請求になります。以前はまあ現物で返すっていう側面もあったんですが、法律が変わって金銭債権、つまりお金で解決するっていう形になったんです。
なるほど。
これによって例えば不動産を無理に共有状態にしなくて済むとか、解決しやすくなった面もあるんですけど、逆に言うと遺贈とか相続で財産をもらった側は予期せず大金を用意しなきゃいけなくなるっていう可能性も出てきたわけです。
うわー、それはそれで大変そうですね。
ねえ、しかもこの請求権には時効がありまして。
時効？
はい、遺留分が侵害されてるってことを知った時から1年。
1年短いですね。
もしくは相続が始まってから10年、このどちらか早い方で権利が消滅しちゃうんです。
1年か10年、結構シビアですね。
そうなんです。
ということは結局遺留分を無視した遺言っていうのは、たとえ有効に成立したとしても、後から金銭的なトラブル、つまりは相続なんて言われますけど、そういう争いを引き起こす大きな貸しになりかねないってことですね。
まさにそのリスクが非常に高いと言えますね。
良かれと思って書いた遺言がかえって家族の間になんかこうしこりを残す原因になるかもしれないと。
そうなんです。遺言を書く大きな目的の一つって、やっぱり円満な相続を実現することだと思うんですよ。
ええ。
でも遺留分への配慮を書いたばっかりに、結局裁判とか調停にまで発展してしまうケースも残念ながら少なくないんです。
時間もお金も精神的にも大変そうです。
本当にそうです。そうなると時間も費用もかかりますし、何より家族間の感情的なエネルギーがものすごく消耗してしまう。
そうですよね。
遺言に託したはずの思いとは全く逆の結果を招きかねない。これは遺言を作る上で非常に重要な視点だと思います。法的に有効かどうかだけじゃなくて、実質的に円満に解決できるか、そこを目指す必要があるということですね。
法的な有効性と実質的な円満解決、まさにそこがポイントですね。じゃあ結局自分の思いを実現しつつ争いも避けたいとなったら、具体的にはどうすればいいんでしょう？遺言を書くときにどんな点に気をつけるべきでしょうか？
そうですね、まず基本としては先ほどもお話ししたように、誰が遺留分の権利を持っていて、その割合は大体どれくらいなのか、これを正確に把握することですね。
はい、まず把握する。
ええ、その上でご自身の希望、例えばこの人には他の人より多く残したいとか、この団体に寄付したいといった思いと、遺留分として法律上保障されるべき額、これとのバランスを考えるんです。
バランスを考える。
はい。でもしご自身の希望通りにすると、どうしても誰かの遺留分を侵害してしまう可能性があるとなった場合、いくつか対策は考えられますね。
対策ですか？例えばどんな？
一番確実なのはやはり遺留分を侵害しない範囲で遺贈する額とか相続させる分を決めることです。
まあそれが一番シンプルではありますよね。
ええ、でもそれだと思いが実現できないという場合には、もう一つ遺言書の中に不言事項というのを活用する方法があります。
不言事項？
はい、 これはなぜそういう財産の分け方にしたいのか、その理由とかご自身の思いを具体的に書き記す部分です。
なるほど。
これ自体に法的な効力はないんですけど、遺留分の権利を持っている相続人の方々にご自身の心情を伝えて理解を求める助けになることがあるんです。
ああ、なるほど。法的な強制力はないけど、気持ちを伝えることで感情的な面での納得を促すみたいな。
そうですね。そういう効果が期待できるかもしれません。
それはいいかもしれないですね。
あとは、そうですね、生命保険を活用するという方法もあります。
生命保険ですか？
ええ、亡くなった時に支払われる死亡保険金は原則として受け取る人に固有の財産だと考えられていて、遺産の分割対象にはならない、つまり遺留分を計算する際の基礎になる財産には含まれないことが多いんです。
へえ。
なのでこれを利用して特定の人にまとまったお金を残しつつ、他の相続人の遺留分は侵害しないというような設計も考えられます。
なるほど、そういうテクニックもあるんですね。
ただこれもですね、受け取る人との関係とか保険金の額があまりにも大きい場合なんかは、後々特別受益だとして遺留分の計算に影響してくる可能性もゼロではないので、やはり専門家のアドバイスがあった方が安心ですね。
ふむふむ、やはりケースバイケースで注意が必要だと。いろいろな工夫ができそうですね。特に今回の情報源を提供している相談センターさんが扱っているような遺贈寄付、これを考えている場合はどうでしょうか？社会貢献への思いと家族への配慮のバランスって特に難しそうな気がしますけど。
ええ、遺贈寄付、本当に素晴らしいことだと思うんですが、やはりここでも遺留分への配慮は不可欠です。
そうですよね。
寄付される額が多ければ多いほど、当然遺留分を侵害してしまう可能性は高くなります。
うんうん。
せっかくの社会貢献への思いが結果的にご家族との争いを引き起こしてしまっては元も子もないですよね。
本末転倒ですね。
ですから遺贈寄付を検討される場合には、まずご自身の財産全体をしっかり把握して、遺留分の額がだいたいどれくらいになるかを試算した上で寄付する額を決めるということが重要になります。
なるほど、まず試算してみると。
ええ、そしてもし可能であればなぜ寄付をしたいのか、その思いを事前にご家族に伝えておくということも、無用な誤解とか対立を避けるためには有効かもしれませんね。
ああ、事前のコミュニケーション、それも大事ですね。
そうですね。
遺贈寄付みたいにちょっと複雑な要素が絡む場合とか、あるいは財産の評価が難しいとか、あるいはどうバランス取ったらいいか迷うなっていう場合は、やっぱり専門家の方に相談するのが良さそうですね。
まさにその通りだと思います。弁護士さんとか司法書士さん、税理士さん、あとは信託銀行とか相続や遺言に詳しい専門家の方々は、法的な要件をクリアするだけでなく、あなたの思いをできるだけ実現し、かつ家族間の争いを予防するための具体的なアドバイスをくれます。特に遺留分対策まで含めた遺言書を作るとなると、やっぱり専門的な知識が必要になる場面が多いですから、一度相談してみる価値は十分にあると思いますね。
費用はかかるかもしれないけど。
ええ、費用はかかりますが、後のトラブルの可能性とか、その解決にかかる手間や費用を考えれば、結果的には安くつくっていうケースも少なくないと思います。
確かに。転ばぬ先の杖というか、将来の争いを防ぐための投資と考えることもできますね。
そういう考え方もありますね。
さて、ここまで遺留分についてかなり深く掘り下げてきましたけど、今回のポイントを改めて整理してみましょうか。
そうですね。まず遺留分は単なる期待とかではなくて、法律できちんと保障された相続人の最低限の権利であるということ。
はい、権利である。
次に、この権利を無視したような遺言は、たとえ形式的には有効であっても、あとあと遺留分侵害額請求という、金銭的なトラブルを招きやすいということ。
トラブルの種になる。
そしてご自身の思いを実現し、かつ円満な相続を目指すためには、遺留分を十分に考慮した遺言の内容を考えること。場合によっては、さっき話した不言事項とか生命保険を活用したり、そして専門家に相談することも重要になるということですね。
ありがとうございます。遺留分ってなんかこう難しい法律用語かなと思ってましたけど、実際には遺言に込めた思いとか家族の関係性そのものにすごく深く関わってくる、非常に現実的な問題だっていうことがよくわかりました。
まさにそうなんです。遺言は法的な文書ですけど、 同時にイオス法から残される法への、まあ、最後のメッセージでもあるわけですよね。
メッセージですね。
そのメッセージが意図した通りに、そしてできるだけ穏やかに伝わるためには、こうした法的なルールへの理解っていうのがどうしても不可欠になってくるんだと思います。最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみていただきたい問いを投げかけたいと思います。
おお、問いですか。
ええ、今回遺留分を考慮した遺言の重要性、つまり法的な枠組みの中でどうやって争いを避けるかという点について話してきました。
はい。
ではもしこの法的な最低保障、つまり遺留分を踏まえた上でさらに一歩踏み込んで遺言を作成する前の段階で相続人になる可能性のある方々とご自身の財産についての考えとか希望、あるいはなぜ特定の人に多く残したいのかといった理由についてオープンに話し合う機会を持てるとしたらどうでしょうか。
遺言を作る前にですか。
そうです。たとえ話し合った結果最終的に作る遺言案がもしかしたら誰かの遺留分を完全には満たしていなかったとしても、その話し合いのプロセス自体や事前の情報共有があったという事実が単なる法的な権利主張を超えたお互いの理解とか感情的な納得感につながって結果として争いを未然に防ぐ力を持つ可能性について、あなたはどう思われますか。
事前のオープンなコミュニケーションですか。なるほど。法的な手続き論だけじゃなくて、その手前の関係性そのものに働きかけるアプローチですね。遺留分っていうある意味ちょっとドライな権利の話からもっとウェットな感情の部分での解決を探る視点、これは非常に興味深いです。また別の角度からの探究が必要になりそうなテーマですね。さて、今回の遺留分に関する探究はこのあたりまでにしましょうか。この議論にご参加いただき本当にありがとうございました。今日共有した情報や視点があなたの今後の備えとか考えを整理する上で少しでもお役に立てれば嬉しいです。ぜひご自身の状況に照らし合わせてさらに考えを深めてみてください。